令和6年度は、ウルード氏なのでね、今年は、まあ、オリンピックがある年ですから、9月の19日から、9月の25日までがお彼岸という、季節になります。お中日は9月の22日、明日が、お彼岸のお中日になるわけですけれども、毎年だいたい9月の23日がお中日になります。ご存知のように、太陽が真東から上がって真西に降りていくいうのが明日、9月12日と22日ということになるわけでございます。国民の祝日に関する法律というのがありまして、その第2条に、祖先を敬い、亡くなった人を偲ぶ日だというのが、このお中日の日になっているわけでございます。これは日本独特の特有の他ではない供養の仕方が、このお彼岸ということになるわけでございます。お盆というのは、もちろんこの彼岸もインド、中国、韓国から流れてきたわけでございますけれども、日本だけかなお彼岸というこの一週間、お中日を挟んで前後3日間にご供養をするというのが、日本のお彼岸の3月、9月の彼岸へということになるわけでございます。また9月の、17日ですかね、中秋の名月、18日が満月になるようでありましたけれども、9月の17日が中秋、秋の中秋の名月、非常に綺麗な月でありました。まあ、この月というのは月天子さんと言いますから、我々のこの生活をするにおいても太陽月というのは大事である。ですから上流寺、私の寺坊でありますけれども、明日三夜様お彼岸のご供養とともに、三夜様のお経もあげに行くんですね。明日は私ではなくて順子が朝に、今日朝、明日行きまして、檀家さんの家を棚行ということで、お彼岸のお経と、そして三夜様のお経を明日やるということになっています。大体雨が多いわけでございますけれども、雨が降らなければいいなというふうに思ったわけでございます。この教会では21日、今日から23日まで3日間の彼岸へ施餓鬼となります。ご先祖様に感謝の供養をするとともに、普段迷いの世界であるこの世、我々のこの世界を迷いのある世界と言っています。これを志願、こちらの騎士と言っています。そしてその迷いから、迷いのない安らかな世界、それを彼岸へ渡ろうとするために、この修行の期間とも言われているわけでございます。この渡る川を三途の川ってよく言ってます。じゃあ亡くなった方はこの三途の川が全員渡るのかっていうんじゃないんですね。悪いことをした人だけこの三途の川を渡らなきゃいけない。善根を積んでる人はこの三途の川でも、流れの、浅いところ、ちゃんと渡れるとこを渡っていくわけでございます。ただこの今この世の中、いろんなことがあるわけでございますけども、なかなかこの三途の川を渡れる、こちらの岸から悟りの世界に行く川を渡るのにも難しい人もただいるというのが、現実じゃないかと思います。私たちはね、三途の川って全部全員が渡ると思ってますけども、そうじゃないんです。三途の川はありますけども、皆様のように、善根を積んでる方は、もう浅い浅いすぐ渡れる三途の川を渡っていけるということになってますから、ご安心をいただきたいと思います。 思うわけでございます。私たち、この人間はですね、まあ、人間というよりも私たち、この今、俗人、我々も含めてそうですけども、ひとたび悩みをその身に受けたときに、信仰の道に入ることが多いようです。まあ、ここにお参りに来ている方も、そういう方がほとんどであります。よくてよくて困ってるっていう人はあまりここの教会に来ないんですね。大体何かがあったり、ひとたび悩みをまたその身に受けた時に、門を叩いて信仰の道に入ることが多い。そして、一心不乱に教えの通り、人間らしい生き方を求めて精進しますが、その道のりにおいて、なかなか現象、ご利益が現れないと、その信仰に疑いを持ってしまうばかりか、その教えそのものから離れてしまっていく人がたくさんおります。ますますその迷いの道に進んでしまうということになるわけです。これ絶対心というのがあります。揺るがない心、これは絶対心と言いますけれども、揺るがない心によってこの法華経であるお経を唱え、そして我々の師でありますけれども、日蓮大聖人が南無妙法蓮華経というお題目を唱えきる姿が大事であるわけです。それがなければ、法華経を保っていたとしても、この我々の守護神、そして諸天善人、守護霊、この御守護はいただけないのであると、強く、このお経の中に戒められております。ご一緒に、少しずつ、修行をして、少しずつ前に進んでいくことも、この大切なのが、この信仰ということになるわけでございます。先月、8月15日はご存知のように、終戦記念日でもありました。天皇陛下が終戦を告げられました、ラジオで。まあ、ここにいる方はほとんど戦争を知らない子供たち。まあ、何人かは年配の方いますからね、戦争を経験している方もいらっしゃいます。私も戦争が終わってから生まれた戦争を知らない子供たちの中に入っています。来年戦後80年ということになります。この戦争で亡くなった日本人は310万人。日本人はですね。そして外国人を加えると2000万人とも言われています。戦争の悲惨さは戦後も続いていきます。食べるのに食がなく、働くこともできない。今では考えられない飢餓と困窮に苦しみの人々。戦争は人災だと言われています。理由のいかがにかかわらず、人類最大の犯罪であります。今はまさに、ロシア、ウクライナ、イスラエル、ガザ、等の攻撃、中国と台湾、北朝鮮、韓国との睨み合い、 世界に満ち溢れている状態であります。これも、この三尊の1月号にしっかりと今年の1年の方針として書かれていることでもあります。日本では広島長崎に落とされた原爆、たった一発で広島は14万人、長崎は7万人の人たちが亡くなっています。その後もこの被爆によって80年も辛い思いをしている人がまだいるということも現実であるわけです。現在の核兵器、その日本に落とされた原爆の3000倍の威力があると言われています。3000倍ですよ。その核兵器をロシアは5889発、アメリカは5244発、中国は410発、北朝鮮は40発持っていると言われています。この彼岸へ瀬が消えは、8月にもお話をしましたけども、お盆へ裏盆へ瀬が消え、今日は彼岸へ瀬が消え。先祖の供養とともに戦争、犠牲者、そして山岳道、この地獄ガキ畜生に道に落ちている霊、苦しんでいる霊魂、それぞれの因縁の追善、追悼供養のために、このご法然に皆様が志するところのお当場、それぞれの因縁供養、先祖の供養のお当場が皆様の前に、崩落してあるわけでございます。共にお経を唱え、2時からになりますけども、音題目お題目を唱えて、この今我々がこの平和の日本にいられる、そして平和の世界のために少しでも祈っていくということが、このお彼岸へ瀬垣追善供養という日本独特の春と秋のお彼岸になるわけです。先ほど言いましたけれども、この明日はお中日の日には太陽が東から上がって真西に降りる、だんだんだんだん朝も暗くなって、そして夜もだんだん暗くなるのが早くなってくる。これでどんどん秋の景色が始まっていくということになるわけでございます。今から我々がこの残すところ何ヶ月でありますけども、いつ大災害があるかわからない、どこで何が起こるかわからない、そのためにしっかりと自分のうち、自分の周りの準備をしていかなければならないというのが今月のお話になるわけでございます。我々この道場におきまして、毎日皆様のご先祖様のご供養、また因縁様のご供養、そして皆様が日々何もないようにというご祈願も毎日のようにしております。そして今戦争で亡くなった方々のご供養、そして原爆、そして大災害に遭った 方々の仏子者の霊の極用も日々続けているわけでございます。どうぞ皆様も少しでもこの信仰によって信じる力によって少しでも前に進んで、そして一家が家族がまた仲間が何もないように過ごせるようにご精進をいただければありがたいなというふうに思うわけでございます。このお彼岸は六波羅蜜と言ってます。6つの修行をこの1週間の中に行いなさいと言われてます。まあお彼岸じゃなくてもね、やっていただければいいわけですけども、まあこの六波羅蜜、これは何だろう、まあ、簡単に言えばですね、六波羅蜜の修行というのは親切な気持ちを持つこと。6つの修行はですね、親切な気持ちを持つこと、決まりを守ること、そして困難に耐えること、まあ苦しいことに耐えるということですよね。努力を続けること、心を落ち着かせること、物事を正しく見ることが六波羅蜜と言われています。これが法華経に書かれている6つの六波羅蜜の修行ということになります。もう忘れたと思いますのでもう一回言いますけど、親切な気持ちを持つこと、親切な気持ちを持つこと、決まりを守ること、困難に耐えること、苦しいことに耐えること、努力を続けること、心を落ち着かせること、物事を正しく見ることというのが六波羅蜜の修行であります。どうぞ普段の生活の中でどうしても、慌てることが多いですから、どうぞ慌てずにですね、怪我などをしないようにお過ごしをいただきたいと思います。